今日はこのところから聖餐、聖餐、括弧して主の晩餐と押しましたが、この題で御言葉を取り次がしていただきます。で、今日は合同礼拝ということで、子どもたちも、ファミリー礼拝ですね、子どもたちも一緒にいますけれども、共に神様の御言葉に耳を傾けましょう。まずお祈りします。愛する天のお父様、ハレルヤ、あなたの皆を心から賛美します。こうしてこの週の初めの朝、イエス様の復活を覚え、また今日も生き、私たちと共に働いてくださる主を覚えて、こうして礼拝、あなたに礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。今私たちはあなたの前に静まり、ただただ御言葉を待っています。主ご自身がお一人お一人の心に御言葉を、必要な御言葉をお語りくださるようにお願いをいたします。ただただ待ち望みます。主をどうぞお語りください。イエス様のお名前によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。先週私たちは、イースターということで、イエス様の復活を共にお祝いしました。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死んでくださいました。しかし3日目にその死を打ち破り、よみがえられました。そして40日の間、人々のに現れてですね、皆が見ている前で天に昇っていかれましたね。今は父なる神様の右に座して、私たちのために、一人一人のために取りなしの祈りを捧げてくださっています。さらにイエス様は、信じるすべての人を天国にお迎えするために、迎えるために、終わりの日に再びこの世に戻ってこられます。このことは、今日はそうでしたけれども、使徒信条で、私たちが告白していることですよね。つまりそれはを信じているっていうことですね。ではイエス様が天に昇られて、終わりの日に再び戻って来られるまで、今私たちはその間に生きているわけなんですが、私たちはどのような生き方、生活を送っていたらよいのでしょうか。それぞれが自分のしたいこと、自分の思うように、自分が良いと思う生き方をすれば良いのでしょうか。そうではありませんね。次のように簡単にまとめて言うことができると思うんです。イエス様は全世界のすべての作られたもの、全世界に住むすべての人々に福音、イエス様が救い主であること、キリストであることを伝えるようにと私たちに命じられました。つまりこれは福音の宣教ですね。福音宣教。そして信じる者たちは共に集まって神を礼拝し、そして交わりを通して互いに教え合い、愛し合うことを主は言われました。また霊典と言われるもの、サクラメントと言われるものがありますが、私たちは洗礼、バプテスマ、洗礼を授け、洗礼を受けることですね、と聖餐、主の晩餐、今日行いますけれども、これを守り行うことを主は命じておられます。ですからイエス様の弟子であるクリスチャンにとって、これらの、これ今簡単に大きくまとめましたけれども、それらを使命として守って生きていくということは最も大事なことですね。で、私たちの教会では月に一度、聖餐式を行っています。で、今日がちょうどその日なんですよね。子どもたちも今日は最後まで一緒にいますので、少し話が難しくなるかもしれませんが、これまで教会学校でも学んだことがあると思います。その内容だと思いますし、またすでにもう洗礼を受けていて、その聖餐を受けている、それに預かっている子どもたちもいますので、今日はこの聖餐ですね、その中でも聖餐について共に学んでいきたいと思っています。イエス様は、次のってくれますか。はい、これは、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵ですけれども、イエス様が、これ象徴として皆さん見てくださったらいいんですが、イエス様は十字架にかかられる前の夜に、弟子たちと一緒に食事をされましたね。その時にこの聖餐、主の晩餐について弟子たちに、教えられたわけです。 で、もう一度今日のテキストの19節と20節をお読みしますね。イエス様はこう言われました。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。ちょっと早いですね。戻ってください。パンとあれの絵に。はい。イエス様はなぜこのパンとブドウ酒、まあ私たちはブドウ液を使っていますけれど、ジュースですね、使っていますけれど、なぜそれを使ってパンをご自分の体、またブドウ酒をご自分の血に例えられたのでしょうか。それはですね、まあ、イエス様が15節で、話しておられるように、まあ、彼らが過ぎ越しの食事というものをしていたからなんですね。過ぎ越しの食事、過ぎ越しの食事とはこのイスラエルのにおける三大お祭りですね、三大祭りの一つである過ぎ越しの祭りをお祝いする際にですね、食べる食事のことですね。その祭りが何を記念して行われるものか、皆さん知っておられますか？過ぎ越しの祭り。まあ、初めて聞く人にとっては、まあ、イメージするのはとても、まあ、難しい。その文化にないですからね、生きてないので、難しい、困難なことかもしれませんが、まあ、聖書に馴染みのある人にとっては、まあ、一度聞くと忘れることのできない、その記念、祭りということができるのではないかと思うんですね。過ぎ越しの祭りとは、まあ、簡単に言うと、一言で言うと、神様がエジプトで奴隷となっていたイスラエルのその人々をですね、救われたことを記念するものですね。過ぎ越しの祭り、エジプトで奴隷となっていたこのイスラエルの民を神様が救われたということを、救われたということを記念するものです。アブラハムの子孫であるヨセフが、まあ、エジプトで総理大臣になって以降ですね、イスラエルの民はこのエジプトでですね、奴隷となってしまうんですね。で、その年月というのは皆さんご存知ですか？奴隷となっていた、まあ、はっきり何年っていうのはできないわけですが、約およそ400年間です。400年間エジプトで、まあ、奴隷として生きていたわけですね。それはとてもとても長い間、彼らは奴隷として生まれ、奴隷として生き、奴隷として死んでいったわけですね。私は400年も生きて解放を見たっていう人はいないわけです。ちょうどその時に生きてない人はですよ。みんな奴隷として生まれて、奴隷として生き、奴隷として死んだわけですね。そんなイスラエルの人々の叫びを神様は聞かれました。そしてモーセという指導者を立てたんですね。神様はモーセをエジプトの王パロのもとに使わして、イスラエルの人々を自由にするようにとこう言わせます。しかしそれを聞いたパロはどうしたでしょうか。このモーセの言葉を聞いて、そのことも信じない、またモーセが私は神に使わされたと言っても、その神様の存在を信じませんでした。むしろ彼の心はですね、もっとこう固くなってですね、イスラエルの人々をもっと苦しめようとしたんですね。そこで神様はこの十の災い、奇跡を通してこのエジプトをですね、エジプトを裁かれたんです。パロの心はその十の災いを通してですね、変えられると思ったんですが、変えられるどころかますます固くなになってですね、イスラエルの民を決して解放しない、彼らは私の奴隷だ、私のしもべだ、私の国のために彼らは使えるんだって言って、彼らを解放しようとはしなかったんです。彼は神様もその神様の力も信じていませんでした。そんなパロの率いるエジプトに対して神様はいよいよ最後の災い、最後の裁きを下されます。何か知ってますか？ それはエジプトで生まれた最初の子供が人間、まあ、人から、家畜、動物に至るまでみんな死ぬというとっても恐ろしいものでした。しかしエジプトにはイスラエルの民も住んでいましたので、神様はこのイスラエルの人々とエジプトの人々を区別するためにモーセに次のように命じられたんですね。はい、ちょっとかわいい羊ですけれども、羊、子羊ですね、一歳のお羊を生贄として殺しなさい、子羊を殺しなさい、そしてその血をですね、真ん中の絵、その家の門と鴨居のところにその血を塗りなさい。いや、私の家が汚れるじゃないかとか、そういうことではないですよね。神様はその血を門に塗りなさいよって。そしてちょっと美味しそうですけれども、それを火で、こう焼いてですね、それを食べなさい、それをあなた方が食べなさいとこうおっしゃったわけですね。その肉を食べなさいと。で、神様を信じてそれを行う者は、を神様はですね守るとけれども、信じて行わない者を神様は裁きますよ。今言ったように、その、最初に生まれた子供があなたの家では死にますよと神様はモーセを通して言われました。で、この言葉をですね、信じた人々は神様に命じられた通りにそのことをしたわけですね。いよいよその時が来ました。結果はどうなったでしょうか。神様を信じなかったこのエジプトの家々ではですね、最初に生まれた子供が皆死にました。その中にパロの王様のその息子も含まれていました。けれども、神様を信じて命じられた通りに起こったイスラエルの行ったイスラエルの人々の家では裁きは過ぎ越されたんですね。パスオーバーした。神様はその血を見てその家を通り過ぎられたわけです。この家は裁かないと言って神様は過ぎ越されました。神様の言葉は現実のものとなりました。このようにして長い間イスラエルの民を奴隷にしていたエジプトに対してですね、神様は裁きを行われたんですね。まあ、その後航海を分けて海を渡ったとか、そういう出来事があるわけですけれども、この十の災いを通していよいよパロがもう行けと言って、もうお前たち出て行けって言ってこう出すわけですよね。これが過ぎ越しの祭りの始まりです。神様はこの救いの出来事を記念して行うようにと命じられたんですね。イエス様はこの過ぎ越しの出来事で民を救うための生贄として、まあほふられた、食べられたさっきのこの子羊にご自分がなってくださったんです。つまり神の御子である罪のないお方イエス様ご自身が私たちの罪を取り除くための子羊となった。そして十字架上で私たちの身代わりとして死んでくださった、裁かれてくださったんですね。ですからイエス様は十字架を通してその裂かれるご自分の体をパンに、そして流される血をブドウ酒、ブドウ液に例えられたんです。それは主を信じる者がパンを食べ杯を飲むことによって罪に対するこの神様の裁きがすでにこのイエス様の十字架、神の子羊の十字架によってもう過ぎ越された、もう裁きはもう過ぎ越されてるよっていうことをですね、信じる人々が覚えるためです。先週私たちはイエス様の復活をお祝いしましたが、イエス様がこの死に打ち勝って3日目によみがえられるためにはまず十字架にかかって死ななければなりませんでした。イエス様はあなたの罪のため、あなたのその罪を許すため、あなたのその死んだ状態からあなたを生かすため、あなたに永遠の命を与えるために自ら十字架にかかってその体を引き裂かれてくださり、また 血を流してくださったんですね。ここに神様の愛が、もうその過ぎ越し、裁きは終わりました、裁きはすでに過ぎ越されたという、そこに神様の愛が表されているんです。ですから私たちはこのパンとブドウ液を受けるたびに、自分の罪に対する神の裁きがもうすでにイエス様が背負ってすでに過ぎ越されたということを覚えて、主に心から感謝を捧げたいと思うんですね。今ここに、今ちょっとカバーしてありますけれども、ここにパンとブドウジュースが用意されていますが、このパンとブドウ酒は信仰がなくては、信仰なしにこれをただ食べる、これをただ飲むっていう時には、それはただのパンとブドウ液でしかないわけですね。これらが私たちの、あなたの罪を許して永遠の命を与えるのはパンとブドウ酒ではないわけです。これらは象徴であって、私たちがイエス様、この神の子羊に対して信仰を持ってこれを受けるときに、これを食べこれを飲むときに、パンは裂かれたイエス様の体となり、ブドウ酒は流されたイエス様、神の子羊の血となる、それを受けるときに私たちは救われるんです。イエス様はここで、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですとおっしゃいました。新しい契約ですと。これは契約の印なんですね。それをしてもしなくてもどうでもいい、ね、神様約束、救ってくださる、それは、そうは言ってるけれども本当はどうかわからない、そうではなくて、契約っていうのはこれをする限り必ずその私があなたを救うと言ったことは、それは間違いなく行われる、それはもうこの契約の中に含まれているわけですね。神様はかつてイスラエルのこの人々を信じて、血を塗った羊を、子羊を食べた、その家の門に塗られたその血を見てですね、裁きが過ぎ越されたように、信仰を持って、このブドウ液を飲み、その身にキリストの血を受けている、その身にキリストの血を受けている、血が塗られている人には神様の裁きは過ぎ越されるんです。信仰を固く持って主との契約関係に生きるならば、罪に定められることは決してありません。これが神様、イエス様、子羊の約束されたこの契約の印ですね。ですから私たちは真実な心からの悔い改め、もしその心に何か主に喜ばれない思いがあるとするならば、そのことをですね、許されない、いや私は許せないとかって言って自分で決めるんではなくて、主の前にそれを出していく、そして主に捧げる、私のために裂かれてくださった主に、私自身のこの体を主に捧げていく、そういうような献身の心を持って神様の前に出させていただきたいと、心からそう願います。ここにはまだ神様へのその明確な信仰を持っておられない方や、また洗礼を受けておられない方もおられると思うんですが、神様の御心はあなたがイエス様に心を開いて、そしてイエス様を救い主として信じ受け入れることです。洗礼を受けることです。そのようにして、この他のクリスチャンたちと共にですね、聖餐の恵みに預かることです。ですからどうぞ神様があなたを招いておられるということ、ここに差し伸べられたこの手がありますが、こう神様はあなたを招いておられること、この救いに預かることを神様は願っておられます。そのことを心に留めていただけたらと思うんですね。そしてぜひ求めていただきたいと思うんです。そうすれば神様は必ずあなたと出会ってくださいます。神様の祝福を心からお祈りします。この後聖餐式を持ちますので、どうぞ今お祈りを持ちましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。今日は聖餐について共に学びました。神様、このイスラエルの民が救われるためにどれだけ多くの子羊、 一切のその羊の血が流され、またその肉が食べられたことでしょうか。イエス様がこの神の子羊となって私たちを救い出すために、自ら十字架の道を歩み、そして十字架の上でその体を裂かれ血を流してくださったこと、そのことによって私たちのに対する神様の裁きがすでに過ぎ越されていることを覚えて、心から主をただただあなたの皆をあがめ感謝をいたします。どうぞこの後聖餐式を持ちますが、お一人お一人が本当に真実な心を持ってあなたの前にでこの聖餐に預かることができますように、主を助け導いてください。感謝をし、愛する主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。